皆さんおはようございます。本当に神様がこの1月のですね20日の週を開いてくださって、本当に歩みを進めさせていただけることを心から感謝いたします。いろんなね、風邪やインフルエンザ本当に、起こりますけれども、でもその中にあっても主はそれぞれに、最も良いことをしてくださる、その一週間になることを信じます。今日も主の言葉を通してですね恵みをいただいていきたいと思います。今日はキリストにとどまると題して御言葉をいただきます。一言お祈りをいたします。天の父様、あなたの名前をあがめて心から賛美をいたします。主が真ん中にいてくださり、主を礼拝できることはなんと幸いでしょうか。私は主のお庭にいる一日を喜びます。それはよその千日にも勝るからです。神様、このひととき短い時間でありますが、でもあなたの前に勤めたことを心から感謝します。どうぞ主を語ってください。一人一人にあなたの霊の命の糧を与えてくださるようにお願いをいたします。そして主によって強められ、神様のご自身が私たちに本当に素晴らしい御業を成してくださることに期待して、新しい習慣を生み出すものとしてくださるようにお願いをいたします。病のところにあるものを主が癒し回復させてくださるように、バルカイ様はすでに癒し回復させてくださって今日ともいつだことを感謝します。バルカイ様のご主の素晴らしい恵みの御業が前進する習慣としてくださるようにお願いをいたします。最初に祝福しイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。感謝します。ヨハネの福音書をですね、去年から今年にかけてですね読み進めてまいりました。今日は1章の35節から、イエス様のお弟子さんをですね、取っていかれる場面を通して主の御言葉声を聞いていきたいと思います。35節36節をまずご一緒にですね読んでまいりましょう。はい。その翌日、またヨハネは2人の弟子と一緒にいた。そして歩いておられるイエスを見つめて、身を神の子羊だと言った。2人の弟子はそれを聞いてイエスに従った。アメン。この一章でですね、非常に大きな役割を果たしているのがバプテスマのヨハネであることは何度も触れておりますので、もう皆さんもしっかりとですね理解していらっしゃると思います。その中でこのヨハネが実はですね、弟子たちを取っていたことがこのところでわかります。つまりヨハネとその弟子たちが2人ですね一緒にいるところ、そこにふーっとですねイエス様が歩いてこられる、その姿が目に入ったわけです。その時にヨハネが一つ明確に語った言葉がこれでした。見よ、神の子羊だ。イエス様がいろんな例え方をされますけれども、非常にキーワードとしても聖書で大切な重みを持つその表現の一つが神の子羊であるというこの言葉です。通常子羊というのは、多くの人々の罪の、贖いのために身代わりとしてですねその命を投げ出し、血を流して、それを犯罪として神様に下げることで、その犯した罪が許される、そういうですね大切な犠牲となっていたわけであります。でもここでわざわざ神のとですね使われているということは、ある意味でイエス様がただ単なるその辺の子羊とは比べ物にならない、とても大事な役割を担っていらっしゃるということを教えているのです。神様がわざわざ送られた子羊として、イエス様が成し果たさなければならない使命がある。それは全てイエス・キリストを信じる者に罪の許しを与える犠牲としての役割だというのでございます。さあ、これを聞いた時に2人の弟子はイエスに従ったとあります。通常は起こりませんね。通常はこういうことはありません。だってそこに師匠いるんですから、その師匠がいるのにですね、あの人は神の子羊だ、そうですか、じゃあさよなら言ってですねパッと行くっていうのはなかなかこうね、考えにくいわけでございますから、ある意味でこれは非常に、尋常でない現実がここにあることを知るのです。それはヨハネというこの、指導者であり、この二人の弟子にとったら先生であった存在がその命を取られてしまう。ヘロデによってですね首を刈られてしまって命を落とす、そういう殉教した現実がこの背景にあることをしっかり覚えておいてください。でありますから、そのヨハネがある意味で指し示した ね、その場面そのもので今描かれていますけれども、現実的にはそのヨハネがいなくなった時、その弟子たちはイエス様が神から使わされた特別な役割を持っていらっしゃることを聞いていたので、イエス様に従っていくものとなったということなのでございます。さあ、その中でこのイエス様は彼らがついてくるのをご覧になってですね、そして尋ねられました。何をあなた方は求めているんだ、私に何を期待し、私に何をね、聞きたいと思っているのか、そういうですね問いかけをしてくださる、イエス様がいろんな方と向き合われるときにこういう質問をなさるということはよくあることですね。そこで非常に大事なことは、その答えによって掴まなければならない大切な真理というものが浮き彫りにされるということです。特にヨハネの福音書というのはイエス様の、なされた御業を時系列に、まあ、言うならば並べて描く手法は取っていません。でありますから、ある意味でイエス様のもう交渉外の最後ぐらいに来る、例えば神殿で粛清をなさる、両替人とかですね、いろんな売買をする者たちを追い出される、そういう記事というのはヨハネの福音書では非常に最初の段階に置かれている。でありますから、このヨハネの福音書を私たちが読んでいくときに、ある面、時系列でこうね、出来事がなったというよりは、そこに大切な意味を込めながら物語られていることを組み上げていく必要があるわけでございます。さあ、これ何を求めているのか、何を期待しているのか、イエス様に人々は何を願いとして向けていたのかということを、ある面これは代表して問われていると言ってもいいのでございます。さあ、その時に彼らがそのイエス様に答えたですね、答えは非常にシンプルです。先生、ラビ、ね、どこに泊まっておられるんですかって、はぁっていう感じですね。旅行者がいらっしゃってですね、だいたい聞くのはどこにお泊まりですかって、どこそこのホテルですとかね、どこそこの民宿ですって、そんな感じでしょ。イエス様が何を求めているのか、お泊まりどこでしたのってことですね、聞くとしたら、なんか非常にね、薄っぺらい感じがしなくもないですね。そうなんです。このどこに泊まっておられるのかということも、もちろん第一義的にはお泊まり、お宿はどちらですかという意味であったでありましょうが、でもイエス様の問いかけは何を求めているのかということでしょ。ということは、それに対する答えとして、どこにおられるのですかという問いは、より大きい意味を持っているのです。それは何かというと、神様の大きなご計画の中で、あなたは今どのところにいらっしゃるんでしょうか、これから何をなさろうとしていらっしゃるんでしょうか、あなたが泊まり、あなたが滞在されるそこに留まっていらっしゃる今の現実は一体どこに向かおうとしていらっしゃるんでしょうか、あるいはそういった意味がこのところに込められていることを私たちはしっかりと受け止めたいのでございます。さあ、39節、大変印象的な、私にここに留めたいですね、御言葉が描かれています。ご一緒に読んでみましょう。はい。イエスは、来なさい、そうすればわかると言われた。そこで彼らはついて行って、どこにイエスが泊まっておられるかを見た。そしてその日はイエスのもとに泊まった、午後4時頃のことである。どこにお泊まりですか。そして彼らはその宿に行って泊まったんですけど、でイエス様の答えは明快でしたね。来なさい、そうすればわかる。泊まってるとこがわかる、もちろんそういうことでしょう。でももう一つ大切な意味としては、イエス様が今何者であり、何を果たそうとなさっているのかをあなたたちはわかるようになる。全てではないです。まだ十字架が、ね、現実になってませんから、その全てが分かるわけではないけれど、どこに向かおうとしていらっしゃるのか、神様のご計画の中でイエス様はどこからいらっしゃって何をされようとしているのか、その事柄を彼らが分かるよ、ついてきなさいと主は呼びかけてくださったのでありました。ちょっとお気づきになったと思います。そうです、ヨハネの福音書の冒頭部からのメッセージがこのようなところに響いてきているのです。イエス様は何者ですか、どこからいらっしゃいましたか、 はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。その言葉が肉体をとって私たちの間に宿られた。そうです。主イエス様はどっから来たかということからをヨハネは物語っていい。そして来てみなさい、そうすればわかる。それはまさしくイエス様がどこから来られて何をなさろうとしていらっしゃるのかを浮き立たしていく大切な招きであったのでございます。私たちもある面イエス様にこうやって招かれていることを感謝したいと思います。来なさい、そうすればわかります。 Come and see、ね、非常にシンプルな、英語の発音ではシンプルな、言葉でありますが、でもある面私たちがキリスト信仰を知るというのは、そして実際にそれを味わうというのは、やはり行ってイエス様と共にある中で掴み取るものであることを忘れてはならないのです。弟子たちはどうしました、どこに止まっているか見ただけではないんです。どうしてとどまったんです。実はこの止まったという言葉と今日の表題に使いましたとどまるという言葉は同じ言葉です。つまりイエス様ご自身と同じ場所にとどまった、それが本当にイエス様を知っていく大切なパイプとなったのだということを覚えるのでございます。ある面彼らが一緒に泊まったのは単にね、一緒にご飯食べてイエス様って楽しい方やなとかね、分かった以上のことだった。つまりイエス様が何者であり、どういう、ね、使命を持っていらっしゃるお方なのか、その事柄を彼らはしっかりと一緒にとどまるものとなった。つまりここにイエス様の弟子としての歩みが始まったことを見出すのでございます。さあ40節、40節ご一緒に読んでみましょう。3、はい。ヨハネの言葉を聞いてイエスに従った2人のうちの1人はシモン・ペテロの兄弟アンデレであった。彼はまず自分の兄弟シモンに会って、私たちはメシア、油を注がれたものという意味に出会ったと言った。今新教訳ではこの、翻訳でですね、メシアと訳されていますが、元来のギリシャ語ではこれはクリストス、キリストです。ですからキリストに出会ったという事柄を彼らは信仰告白として、述べたことを見出すのでございます。二人のうちの一人は、はてもう一人誰でしたろうっていう感じでございますね。あんまり、考えないかもしれませんが、こういうところをちょっと考えるとですね、実はこの聖書の、味わいは深くなるんです。一体誰か、実は、種明かしはされません。このままずっといきます。おそらくです、おそらくこの彼の福音書で名前を出さない、人物が一人います。それ何かというと、イエスの愛しておられた弟子というような表現で語られている。だからおそらくはこのヨハネ福音書の記者であるヨハネがこのところで、含まれているんではないかということでございます。いずれにせよ、ある面御そば近くにイエス様と共に過ごした人たちが一番最初に導かれ、そして実際にその後キリスト信仰の営みの中ではもう抜き差しならない働きをするペトロへとつながっていくのでございます。それは実はアンデレという人がまずイエス様に出会い、そしてアンデレがこのペトロを導いた、この事柄が始まりなんですよということを描いていくのでございます。アンデレという人物は、まあ、あともう一箇所ぐらいですかね、スポットライトを浴びているのはどこか、それは5000人の給食の時です。5000人の給食の時に少年のお弁当、5つのパンと2匹の魚という、もう本当にね、ちょっとのお弁当をイエス様の前にわざわざ持ってきたのがアンデレでした。でありますから、このアンデレが、まあ、ある面何かすごい働きを、ね、担ったとか、ペトロみたいに目立つようなことをしたってのはあんまりないんですけれど、でも2つ紹介するということで、大変大きな神様の御業を担う部分に、役立った存在であることを覚えておきたいのでございます。ある面私たち自身が、すごい働きをするって、もちろんそれも神様で感謝のことでありますけれど、もしかすると私たちが紹介をした人がね、ものすごい働きをする、 毎年クリスマスではまたいろんな時に、サポートしている一つが、メトロミニストリーというのがあります。ビル・ウィルソンというですね、本当に素晴らしい主の器が、本当に自分自身の人生変えられた恵みをね、分かち合いたい。彼は小学生ぐらいの時だったでしょうかね、もうここにお母さんが立ってなさいって言ってね、道の角で立ってる。で、朝から晩まで待ってたけれど、お母さん二度と帰ってこなかった。そしてそのところ通りかかったクリスチャンの実業家の方がですね、あれこの子は夕方になってもずっといるじゃないかということで、彼をちょっと聞いたらですね、お母さんが帰ってこない、じゃあしばらくうちに来なさいということで、キャンプに連れてって、そしてキャンプでじゃあ、ね、イエス様を信じてビルソンは本当に人生変えられた。そしてその後支援をしていただいて、サポートしてもらって、学校にも通わせてもらい、そして自分自身の人生が開けてきた時に、まあ彼はそうやって道端で息倒れそうになるそういう子供たちを何としても救いたい、そういうビジョンを神様からいただいて、そしてニューヨークのスラム街で伝道を始めました。ブルックリンというところで伝道を始めて、今毎週2万人の、ね、子供たちが集う教会学校ができ、その働きは世界中のいろんなスラム街とか難民の人たちのところでですね、傷んでる子供たちを助けていく働きにこうつながった。ある面ビル・ウィルソンという、まあ、人物でないとできないような働きです。日本にも何度か来てくださる、私京都にもね何度か来てくださって、ご用意してくださった。ある時はもうほっぺにこうやってねバンテージをボーン貼っていらっしゃいました。理由はその直前ですね、その半年ぐらい前でしょうかね、強盗に襲われまして、そして口に銃をこう突っ込まれてね、で、引き金打たれた。その瞬間本当に神様の守りですね、まっすぐ行ったら当然即死ですけれど、なぜかこうほっぺを突き抜けてですね、弾が飛び出た。でも飛び散った血でもう死んだと思った間逃げたんで、本当にその後、方法の手でねビルソンは助かって、しばらくこのほっぺに大きな穴が開いてるので、この絆創膏を貼りながらね、伝道をねしていったという、まあ、そういうタイミングで日本にいらっしゃったことがあります。まあ、非常にですねその働きというのも危機迫るものがありますし、もう命の危険というのも何度もあります。もしあの難民キャンプ行った時なんかは本当に銃撃でされましてね、これがちょうど2年、1年半ぐらい前の話でありますけれど、まあ、ヘルメットで守られたんで、ショックでね、ひびは入ったけれど頭は守られ、また防弾チョッキを着てたので肋骨は折れたけれども、まあ、命は守られて、でもその翌月からもう彼はまた伝道旅行に出かけてね、本当にまだ血が吐いているような状態であっても子どもたちのためにということで励んでいる。まあ凄まじい働きだなってことを思います。でもその彼が神様の働きをそうやってしている一番最初のきっかけは何かって、道端で立っている時にそれを見つけてくれた一人の実業家。この方はすごい働きをしたわけではない、いやでも結果的にはすごい働きをしましたね。それはイエス様を紹介したことを通してでした。ある面私たちの働き、大きい小さいは実はその時だけでは決められない。私たちがある面神様の前に真心を込めて紹介するというようなことであっても、主はそれを大きく用いてください。まさしくアンデレはこのところで、私はメシアに出会った、キリストに出会った、その事柄を伝えました。そしてシモンはイエス様のところに行くのです。42節ご一緒に読みましょう。はい。そしてシモンをイエスに連れて行った。イエスは彼を見つめて、あなたはヨハネの子シモンであるが、ケファ岩という意味と呼ぶことにすると言われた。アメン。シモンというのは湖に生えている足という意味ですね。ケファというのは岩ということです。でもペトロというのも岩ということです。だからある意味でこれは呼び名の、言葉が違うので、ギリシャ語ではペトロ、そしてケファーっていうのはおそらくアラム語でね、ペトロに名が付けられたわけであります。ここではっきりしていることは、イエス様と出会った時にペトロ、そしてケファー、岩という名前をイエス様から彼はいただいた。 ただ単にシモンシモンっていうのがね、ちょっと言いにくいからケファにするわということではなかった。ここで注目したいのはイエスは彼を見つめてたります。じーっと見つめて、ヨハネの福音書で何度も私たちが取り上げていく一つのキーワードはこうしてじっと見るということ、そして知るということ、そして一緒にとどまるということ、実はこれは全部つながっている大切なキリストとの関係を示す言葉なのです。イエス様がまず彼をじっと見つめた、それ何をご覧になったんでしょう。そうです、今までの人生ですか、もちろんそうだったかもしれない、でも本当に見つめておられたのは名付けたんですから、これからあなたはこうなるという世界でしょう。つまりその素材として神様が作られたこの人物が神様にどのようにこれから用いられていくのか、そのどこへ向かうのかということをまた見つめていらっしゃったということができるのでございます。私たちがキリストにとどまり、キリストと結び合わされていくと、実は変化が生じてきます。具体的な現実が変わっていきます。それはある面、今までの歩みからはちょっと想像できないぐらい豊かなものが開かれていくことを覚えたいと思うのでございます。さあ今日はこのところからいくつかのことを共に学びましょう。第一番目に覚えたいのはこれです。ご一緒に告白します。3、はい、キリストにとどまる人生を築き上げよう。アーメン。私たちがキリスト者として生きる人生というのはキリストにとどまる人生である。イエス様はこのところでね、来なさい、そうすればわかる、来てね、ただちょっとチャットを喋ってですね、帰る、そうではない、一緒にとどまりなさいとおっしゃった。私のうちにとどまるならば、そうです、あなた方は神を知るだろう。ある意味キリストにとどまる中で私たちは初めて神様という方がどういう方か分かるし、そして神様が私たちに何を望んでいらっしゃり、どこへ向かそうとなさっているかということがはっきりと分かってくるからなのでございます。どこにイエスが泊まっておられるかを見た、そして彼らも泊まった。本当にこの弟子たちがイエス様を知り始める、そのスタートは共にとどまる中にあったことを知るのでございます。実はこのとどまるという言葉が止まるという表現にもなるし、またうちにいるという表現にもなります。ヨハネの福音書の14章の10節をご一緒に読んでみましょう。はい、私が父のうちにおり、父が私のうちにおられることを信じたいのか。私があなた方に言う言葉は自分から話しているのではない、私のうちにおられる父がその技を行っておられるのである。アメン。キリストにとどまるものは実はただ単にキリストにとどまっているだけではない、キリストが父にとどまっていらっしゃるので神様との深い交わりの中に生きることができるということです。ある有名な説教所にスポルジョンという方がいらっしゃいます。イギリスで本当に一時ですね、本当にリバイバルを導かれた素晴らしいね、説教者でありました、牧師でありましたが、彼がこの箇所を、非常に、素敵な呼び名で、語りました。この私が父におり、父が私のうちにおられるということは、私が父におり、そして父が私のうちにおられる、まさしくこれは鎖だ、チェーンだ、だからブレスドチェーンっていうね、祝福された鎖、互いが共にねおるということは、今度私たちがキリストのうちにいるなら、キリストも我がうちにおられる。そのキリストは父のうちにおられるから、私たちはしっかりとした神様との鎖、ね、チェーンで結ばれている存在となる。ある面私たちがそういう神様との特別な祝福をいただく立場へと導かれるのは、まさしくキリストのうちにとどまるからです。じゃあ具体的にキリストのうちにとどまる、ね、どうしたらいいんでしょうか。15章の10節にこうあります。ご一緒に告白します。3、はい、私が父の掟を守り、その愛にとどまっているように、あなた方も私の掟を守るなら、私の愛にとどまっていることになる。アーメン。つまり掟というのは神様の教えであります。そしてこのところで最後に掟としてあなた方に与えるとおっしゃった掟はたった一つでした。あなた方は互いに愛し合いなさい。 ある意味愛し合うという事柄は実は立法がたくさんあっていっぱい戒めが存在しますが、実はそれを殿の妻に集約したら何ですか？愛し合うことに尽きる。ある面神様の掟、これが神様の御言葉と読み替えてもいいでしょう。だから神様からの語りかけの中にとどまるならば、実は私たちはキリストのうちにとどまり、そしてまた掟の中心は愛ですから、愛するということがある中にとどまっていくことができるのでございます。神様の前に私たちがキリストにとどまる人生というのはまさしく人を愛し神を愛する人生だということをもう一度しっかりと受け止めたいのでございます。そしてまたそれをリアルにまた私たちが神様の語りかけたという具合に受け止められるのはどうしてでしょうか。まあ聖書の言葉というのが存在しますから、こうやって紙に書かれています。でも聖書をポンと渡しただけで、じゃあそれが本当に神様の言葉として全ての人に響くかというと、実はそうではない。実は誰かがキリストの愛に生かされ、キリストの霊をいただき、聖霊の命の中に生きているものが誰かが語るときに、実はこの紙に書かれ文字である言葉が今度霊として人を生かすようになります。そうです、そこには聖霊の働きが必要なのです。その聖霊の働きが私たちに与えられることをこのように語っていますね。14章の17節ご一緒に読みましょう。はい、この方は真理の霊である。世はこの霊を見ようとも知ろうともしないので受け入れることができない。しかしあなた方はこの霊を知っている。この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからである。アメン。神様の霊が私たちのうちにとどまるので、実は私たちに命が与えられる。その命がこの神様の言葉として書かれた文字が生き生きとした命として現れてきて、人を生かし、また自分も生かす、そのような霊の働きとなっていくのでございます。はい、すみません、こうして世の福音書というのはですね、お気づきになっていると思いますが、先の部分もね、こう響かせながらこう読んでいく。つまり時系列でないというのはこういうことなんです。つまりこの事柄が描かれているのはこういった部分があるからですよということを、こう全体を通してですね、実は響かせながら、このヨハネの福音書を読み取っていきますと、非常にですね、深みがこう増していく、そのような理解へと導かれていくのでございます。キリストのうちにとどまるということは、神様の御言葉を守る、そして神の霊によって生きる、実はその中で現実化していくんだということをもう一度覚えたいと思います。最近本当にね、デボーションに一生懸命向き合っていらっしゃるね、寺姉妹が増えてきていること本当に感謝でございまして、いや、もともとされていると思いますけれども、また私自身が神様からいただいたメッセージもお伺いするメルマガにもですね、いろんなレッスンがね、最近が増えておりますから、本当に感謝でございます。その中でしみじみ思いますね。ああ、本当に神様っていうことは不思議だなって、一つのメッセージですからね、その方がどういう状況にあるかっていうのは分からないわけですよ。想像もしないできないし、実際聞いてる、上で何かを語ってるってことはないので基本的に神様から聞いてそのまま分かちますから、その方々のさまざまな現実っていうものは私は存じません。また一つの御言葉からこう発信されたのに、ある方にはものすごいね、A というね方向づけが与えられたら、 B、別の方に B という方向づけが与えられる、同じ御言葉ですけど、その方々の適用がね全然違う。でもそれこそがまさしく聖霊によって開かれた命の言葉とされた現実だって。その方を生かし、その方の人生にこの華やぎを与えね、生きる力を湧き立たせるとしたら、まさしく本当に神様が聖霊の働きの中で御言葉を開いてくださってるんだってことを味わうのでございます。あちらさん、私たち一人一人が神様の御言葉によってキリストにとどまる人生、ここに豊かな実りがあることを覚えようではありませんか。さあ、第2番目に覚えたメッセージポイントはこれです。ご一緒に告白したいと思います。3、はい、キリストにある新しいアイデンティティを形成しよう。アメン。 アイデンティティという言葉はもう日本語でも使われることが多いんですけれど、昔のこの辞書ではちょっとよくわからない訳がついていました。自我同一性というですね、そう訳してわかるのという感じになりますが、要は自分自身が何者であるかをちゃんと自分自身で理解しているということです。だから自分自身がこういうものだということをちゃんと分かっているとしたら、それはアイデンティティが確立したということであって、自分自身が何者かって、いや分からず私何、ね、どうしたらいいかさっぱり分かりませんというと、アイデンティティがまだ未熟であるとか、まだ未成熟であると、まあ、そういうですね状況であります。イエス・キリストを信じて神様の子供として歩み出したときに、実は神様が私たちにアイデンティティをくださる。それは新しいアイデンティティ、今までの人生ではまだ全然意識もしなかったような神様の子供としての自覚です。ですからこのところでシモンもイエス様がじっと見つめておっしゃいました。ケファと呼ぶよ、岩と呼ぶよ。これ何か、今までの彼の人生にはなかった要素をある面神様が付与してくださり、そしてシモン、ペトロとして生きる、ケファとして生きる、その存在が揺るがない確固たるものと成長していったのでございます。名が、呼び名が変わるというのは非常にですね、この象徴的な事柄であったと言わなければなりません。ですから古代もほとんどの方はペトロとしか、ね、記憶しないでしょ。シモンだったってことは知っててもね、ペトロという名でも記憶しているということは、まさしくこの人格が神様によって新しいものとして付与されたということを教えているのです。同じような体験した人が何かいますから、創世記の17章5節ご一緒に読んでみましょう。3、はい。あなたはもはやアブラムではなくアブラハムと名乗りなさい。あなたを多くの国民の父とするからです。アーメン。アーメン。アブラムという名前だった方がアブラハムになった。まあ油とハムやから覚えやすいなって私は言いますが別に丸大ハムみたいな、ね、名前ではありませんね。アブっていうのがお父さんっていうんですね、ラハムっていう部分が多くの国民ということですから、いや多くの国民のお父さんという名前になった。でもこのところで非常にね注意しておかなきゃならないことは何かって、この名前が与えられたタイミングです。まだ子供が、自分の子供が与えられてない時に名が変わったんです。だから気づくことがありますね。この名前が神様から新しいアイデンティティが与えられることは徹底して信仰によって受け止めるものだということです。現実が変わってね、たくさんの子供が与えられたら、あ、多くの国民の父ってね言うのは恥ずかしくなかったと思いますよ。さらも多くの国民の、ね、命の母っていう、ね、意味合いですから、ね、そういう命の母みたいな名前を、ね、もらってね、サライがサラに変わった時にですよ、お互い呼び交わすわけですよ。アブラハムってサラって多くの国民の父って、命の母ってでも子供おれへんなっていうことですよ。だからある面ね、ある面こう外から聞いてると、あの夫婦ちょっと頭おかしいんちゃうかって、子供ねお互いに折れへんのにね、命の母と言うたりですよ、多く国民の父って呼んどるやないかって、ちょっと気に感じるような現実がある。つまり私たちの信仰によって受け止めるときには現実が後からついてくるんだということをね、しっかり覚えたいです。ケファーと名付けられて彼は言わないようになったかって、揺るがない存在になったかって、イエス様を疑ったでしょう。イエス様を裏切ることもしたでしょう。でも彼はペトロ・ケファになったんですよ。それは信仰によって彼が歩み続けた結果です。決して彼が努力して頑張って修行したからで、ね、修行したからものすごいね能力が発達した、そんなではない。本当に信仰によって神様を見上げ、イエス様に最後食らいついていったね。イエス様のところに食らいついていった。裏切って身を滅ぼした人もいる反面、ペトロは裏切ったけどもう一つの前に立ち返った。その彼が最終的にペトロとしての働きを、ケファ岩としての働きを全うしたのであります。橋本さん、私たちが本当に名が変えられる時には、 ならまだ現実はね伴ってないということがあるかもしれない。時には私の渡れて生きててもですよ、なんか失敗をしたりいろんなことでね揺れることがあるかもしれない。でもね、忘れてはならないのは主を見つめ続けることですよ。信仰によって開かれる恵みだということを決して忘れてはならないのです。もう一箇所、創世記の35章の10節をご一緒に読みましょう。はい。神は彼に言われた、あなたの名はヤコブである。しかしあなたの名はもはやヤコブとは呼ばれない、イスラエルがあなたの名となる。神はこうして彼をイスラエルと名付けられた。アメン。アブラハムの孫であったヤコブも同じ体験を神様の前にしました。ヤコブってのはアーケーブって、これはかかとって意味ですよ。でお兄ちゃんと双子で生まれた時にですね、お兄ちゃんのかかとをこう掴みながらこう引っ張り出てきたので、すごい形だなと思いますけどね。お兄ちゃんがズルズルっとできたらなんか足だけ抜けないんですよ。そこにしっかりお手手がキュッとこう掴んでるんで、芋づるみたいな形でね彼が出てきたから、かかとを掴むやつアーケーブアーケーブアーケーブヤコブとこうなったという話でありますから、ある意味でこのヤコブという名を呼ばれるために兄貴をなんとか出し抜こう、兄貴の足を引っ張ろうみたいなねイメージというのはずっと彼の人生伴っていたわけですよ。でもその彼に主なる神様が明確におっしゃった。もう私はあなたをねヤーコブ、足を引っ張るようなものだって、もうこの名前呼ばない。イスラエル、このねエルが神様って言うんですから、イスラエルっていうのはね、この子供たちとかね王子って意味ですね。だから神の王子たちってね、神の王子というような名前にねあなたを呼ぶって。ある面ヤコブっていう名前がずっとまとりついてきた人生があったわけですけれど、そこにも神様自らが名を新しくすることでイスラエル、新しい民族が生まれてくる大切なスタートが切られたことを覚えるのでございます。はい、皆さん、私たちの人生にも神様はこのような特別な呼びかけをくださっていることを思いました。あなたは神様の子供として新しくされた。その新しい人格の中で神様はあなたの人生をいかほど豊かに反映させてくださるか、そしてこのペトロがまた大きく神様に用いられていくことになったわけでございます。同じことはあなたの人生にも起こっているし、これからどんどん開かれていきます。一緒に期待してですね、前進するものとなろうではありませんか。ではアバ父よと呼んでご一緒にお祈りしたいと思います。神様どうぞ新しい週間も主の豊かな恵みの中を歩ましてください。主の御言葉によって生かしてくださいで、ご一緒にお祈りしましょう。3、はい、アバ父よ、天の父様、ありがとうございます。あなたご主人が私たちに今日も語ってくださったことを感謝申し上げます。主ご神が私たちに呼びかけてくださる、新しい名を呼んでくださる、神様新しいアイデンティティ、新しい人格を主にあって前進させてくださることを感謝いたします。どうぞ育った者が神様のご神を見上げて、神様のご神のそのくださった新しい名にふさわしく一生を全うできるように導いてください。こに育ったお一人お一人が主によって強められ、神様のご神の大いなる恵みをいよいよ表すものとなしがさるようにお願いをいたします。主ご神が与えてくださることを信じます。イエス様の皆によって祈ります。